門から入るもんな筋かけ門番は筋かけは門を開き羊はその声を聞き分ける羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立って行くイエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが彼らはその話が何のことかわからなかったご期待思想を見合う記録に
上なきご慈愛にかましたも聖なる御神を本庁あなたのお導きをいただきまして御前に愛する兄弟姉妹たちと共に集いまして心から皆を賛美し祀ることを許されまして感謝を申し上げますあなたは常に我らの傍らにいまし、また我らのうちに聖霊として住みたまい、我らを励ましてくださいますお恵みを感謝を申し上げます。いろいろな問題に詰まったと思うときにも、主のあなたはそれを用いて我らの前途を開いてくださいます信仰の恵みを与えてくださいますことを感謝を申し上げます。どうぞあなたの我らに与えてまいりました御言葉である聖書の中に今も生きて我らに語りかけてまいりまするあなたの御声を聞くことができますように我らの心を打ち開いてくださいますことをお願い申し上げます主よまた我らの兄弟姉妹たちを属しておりますところのそれぞれの家庭の上にもあなたが行き届いたお迎え礼を与えくださいますようにどうかその一つ一つの家庭が揃って皆を称えることができますように常に我らに望みを持って祈らせてたまいまた祈りを聞いてくださいますところのあなたを信じて進ませてくださいますようにお願いいたします。気候の変わり目にあたりまして、やめるところの兄弟姉妹たちもあります。どうぞ上よりの力を持って満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。また、私たち一人一人が主に従うと同時に、この世に対して主に使わされたものであることを自覚することができますようにまた私たちのあなたはこの教会をお与えになっていてくださいますことを感謝申し上げます私たちが互いに祈りのうちに覚えそうして祈る祈りをあなたは受け入れてくださいますことをますます深く経験することができますように我々の信仰の交わりを増し加えてくださいますようにお願いいたします。また教会はこの地域に対して負っているところの務めを十分に果たすことができますようにあなたは信じるところの人々が残されますようにお願いするようになります。また今朝は構造時に歌う教会のために祈ることを許されておりまして感謝を申し上げます。この教会の牧者をはじめ兄弟姉妹たち一同が恵まれますように信仰の恵みが増し加えられ良き宣教ができますようにお助けを祈ります。また私たちは兄弟姉妹たちの奉仕によりましてこの教会が前進しております。どうかその奉仕をあなたが祝してくださいますように本庁の御用にあたっております 兄弟姉妹たちをいよいよ恵んでくださいますようにお願いを申し上げます。またこの教会が壊されております若い人々への伝道の使命を果たすことができますように教会学校の働くの上もそのために奉仕をするところの兄弟姉妹たちをもいよいよ祝福してくださいますようにお願いいたします。幼稚園の働きの上に今回の夢を与えください。幼い人々の魂の中にあなたご自身がお入りくださいますようにそうしてその成長と生涯が祝されますようにそのために奉仕をしております姉妹方あなたはどうか強めてあなたの近づかせてくださいますようにお願いを申し上げます。本庁の礼拝終始御霊の豊かなお導きのうちにこれを全うすることができますようにこのところに本庁を集まることができませんでした兄弟姉妹たちとその家庭の上にもあなたが豊かなお迎えにも私お願いをいたします。感謝と願いを尊い祭る我らの主イエス・キリストの御名によって聞き上げたまえ。
アーメン。
また354番 教を信仰の奏者と我らと題しまして宮内が主にしていたと
信頼する者の喜びということについて語らせていただきました。今回は私たちを導かれる主イエスキリスト、主を信じる私どもとの関係について語らせていただきたいと思います。前回ではこのヨハネ福音書の、ところにあります自分の羊をすべて連れ出すという羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すというそのところについて主に語らせていただきました。それで、そこにありますように私たちが世界に出た時に恐れること感じることはない。主イエスは何でもご存知であるこのことと信頼すれば喜びと力が我らに与えられるということについて語らせていただきました。今朝はその次にありますところの自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っている私たちの先に立って行かれるところの主イエスキリストとそれに従うところの私たち、そのことを今日は皆さんと一緒に考えたいのです。それで羊を連れ出した羊飼いは今朝ご一緒に読みました詩編の第23編の2節によりますと、その作者ダビデは主は私を憩いの水のほとりに伴いと歌っております。同じように羊のことが旧約聖書にはよく出ておりまして、イザヤ書の40章の11節には主は羊飼いとして群れを養い身腕を持って集め子羊を懐に抱きその母を導いていかれる、こういうふうに書いておりまして、このところを読んでおりますと愛情のあふれている羊飼いの姿がよく出ていると思います。この旧約聖書の聖句には音楽家も大変感動したと言いまして、ここを歌っておるところも音楽はいくつもあります。それで私たちが信頼する主イエスは私たちの人生の導き手であります。それで同者という言葉を使いました。その道を主はよく知っておられるのでありまして、主がご自分で辿られなかったところ今までに経験されたことのない境遇にご自分のものである私たちを育て行かれることはないのであります。ただ私たちを導いていかれないところは罪の誘惑のあるところでありましょう。この点について主イエスキリストのことをヘブライ人への手紙の4章の15節には罪を犯されなかったが、主イエスはその罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです、こう書いております。そのように私たちはたびたび試練にあってそのたびに恐れおののくことがありますけれども、私のことをよく知っておって真の同情者でいられるところの主イエスキリストは私たちの傍らにおられることを思って勇気を出して生きていかねばならないと思います。 賛美歌の532番の2節を見ますと、532番の2節をこのことを他に歌っておりまして、受ける心にも主の知らぬ悲しみも写しよぬあらずかし、いずこにも寺とに、こういうふうに歌っております。これは大変感銘の深いことにあると思うのであります。それで私たちが人生コオロギに生きれて、私はどうしてこんなに苦しむのかと、あるいは悩まなければならないのかと思うときに、私たちは主イエスのことを思うときに新しく力が与えられるわけであります。主イエスの歩まれた道というものが聖書の中には書いてありますけれども、自分の進む道が今まで通ったことのない道でありましても、困難が多くても、どんなにそこに塵が積もっておりましても、よく見ればあなたの羊飼いの足跡がそこにあるのが分かります。そこは羊飼いが先に歩まれたところの道であります。そこであなたを導いていてくださるのでありますから、恐れず疑わずついていくのが良いのであります。同じ時に同じ場所でありましても、人によりましては深く経験する人と浅くより経験できない人があります。それで主イエスの経験は私たちのものよりはるかに大きく深いのであります。主イエスは地上におられる期間が私たちよりも短くありましても、私たちの想像も及ばないほど人間生活を知り尽くされたというのであります。その死は苦い杯をすべて飲み干し、あらゆる悲しみも自ら経験し、どのような嘆きもどんな試練にも耐えてこられたのがイエス・キリストであります。だから聖書の自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立って、羊はその声を知っていると、我々も先頭に立ってこの人生を歩んで、同時に歩んでいてくださるところの主イエス・キリストということに我々の心を向けたいのであります。それで私たちが試練を受けるとき、主イエス・キリストは私たちがどれほどつまずきやすい人間であって、罪に陥りやすく、神より離れやすくある人間であるかということを最も深く同情することのできる方が主イエスであります。すなわち神の前に出て罪の許しを取りなし祈るところの祭司長で主イエス・キリストはあります。慈愛に満ちて信頼するに足りる祭司長と聖書はこのイエス・キリストのことを呼んでいるのであります。だから私たちが信仰を持って自分の先に目をやるならば、私たちの一歩先に立って邪魔者の妨げの石を取り除き、どの道を進めば私たちが進み得るかと、その道を選び、時に茨を取り除くために身をかがめ、また 羊をかすめる野の獣、殺そうとする盗人や強盗を追い払うところの羊飼いのように、私たちを安全に導き、いかにしても最も美しく最も真実な生涯を送れるようにと導いてくださるのが私たちの救い主イエス・キリストであることを知りたいのであります。それはこの羊飼いの主であると私たちは信頼してこの人生を送っているわけであります。ところが羊飼いの元から迷い出る羊があるように、羊飼いを私たちが実感できなくなることがあります。私たちの心は弱いので、ことにひどい野原に出たような時に自分が一人歩きをしているように思う時に、信仰の生活が浮き上がってしまうのであります。その時に主に対する親しみと心の通い地がなくなっているように思う時も、我々の信仰生活の中にはたびたびあります。ことにいろいろな試みに遭う時に、改めて主を慕う心がないわけではありませんけれども、主から私たちは置き去りにされているのではないかと思ったりするのが私たちの弱さであります。しかし自分の心に主の御姿が映らなくなった時でも、私たちは主イエスの側には変わりがないということを考えたら、たとえ私たちが主から遠ざかっておると思うような時でも、主イエスは決して遠ざかっておいでにならない。そのような時には私たちは主イエスの側に立って自分を見直すということが必要だ。私たちの辿っている道には主の足跡がついている。先ほどの532番の賛美歌の2節にある通りであります。そこには主の足跡がついて、自分がこんなに困っているのに主は顧みてくださらないのかと私たちは誤解するときに、その私たちの苦難の中には主の足跡がすでについているということを主の側に立って思わなければならないと思います。そうしてこの道こそ最も確かな道であるとの声が心の内に響くように祈らなければならないと思います。たとえこの目で主の姿を見ることができなくても、自分は一人ぼっちだと思う時でも、キリストは一歩先を進んでおられるのでありまして、この方こそ私を見守っていてくださる方だと知るのであります。初めに読んでいただきましたイザヤ書の52章の12節に、あなたたちの先を進むのは主である、信頼を守る者も守るのも主の民の神だから、こういう言葉を書いてあります。あなた方が人生の行き暮れたと思っている時に、そこに主イエスキリストは一緒に進んでいてください。その中に住んでいてください。あなた方の後ろからも神は守っていてくださって、この預言者の言葉は羊飼いの主イエスキリストを歌った詩ではありませんでしょうか。私たち羊はその主イエスキリストと羊であるところの私たちのことを次に考えてみましょう。私たち羊は羊飼いについていること、そこのところに言っております。羊飼いは 自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊を連れ出すと先頭に立っている。羊はその声を知っているのでついている。この言葉であります。羊が羊飼いについていくのは絶対に信頼しているからであります。これは私たちと主なるキリストとの関係を表しているのであります。羊飼いについていく光景を見ると必ずしも平坦なところを連れていくわけではありません。時には波打つような山のスロープや小暗い谷間の困難な道にも連れて行くことがあります。これによって羊は一層羊飼いに信頼してまた生きていく足腰が強くなるのであります。羊飼いは羊に一つずつ名をつけておりまして、それで呼ぶとその羊がそばに来る。この両者の友情の関係はますます深まるわけであります。このようにどうぞ困難にあるいは苦難にあるときには自分が一人ぼっちで苦難を受けておると考えないで、そうして主が共にいてこの苦難を分かっていてくださると私たちは信じていくときに私たちの信仰の足腰が強くなるのであります。愛情というものは羊飼いの側にあるだけではありません。羊もやはり主を愛して羊飼いを愛していかなければなりません。羊という動物はちょっと見ますと愚かな動物のように見えるものでありますけれども、条件さえ叶えば驚くほどの愛着の能力を表すそうであります。すなわち信頼して従うということであります。彼らはどこへでもどこまででも羊飼いについていくというのであります。そこで私たちが考えたいことは主の直接主についていくということであります。時々私は自分の過ちを犯しているのではないかと反省することがあります。それは教師と呼ばれるものの思い違いがあります。そのように主イエス・キリストを信じるということについてももっと考えて反省してみなければならないと自分自身に言い聞かせるわけであります。例えば自分は大した学者でもないのにわずかな学のあるところを示そうとして難しい理屈を言ったり書いたりする。聞く人の身になれないで自分が決めた一定の過程を鵜呑みにさせようとしたり一定の経験を強制したり人にも同じような態度を取らせようとする。これは主イエス・キリストと直接関係のないことであります。主と羊飼いと羊の関係は直接的なのです。すなわち羊飼いとして愛があれば羊はそれについていくわけであります。一番大切なことはキリストの愛、それのキリストが私たちをどんなに愛していてくださるかということを私たちが知って従っていくということであります。私たちがなすべきことは一人一人の方が直接主イエスの愛に触れるようにすることでありました。人々の妨げになるような人の前にハードルを置くようなことはしてはならないと私自身も反省するわけであります。お互いに何よりもまずキリストの傍らに行ってそのキリストの後に スコアと決断することであります。そうすれば私たちの羊飼いキリストが必要なことを教えて導いていてくださることがわかるわけであります。外のことばっかり言ってまずクリスチャンらしい生き方をすればイエス・キリストに到達できるというのではありません。そういうことを私たちは言っているのではありません。まずイエス・キリストに近づく決心をすれば主イエスはその人に幅も深みもあるところの生涯を経験させてくださるのであります。主イエスは私たちをして新しい真理と生き方をさせようと私たちを招いていられることに気がついたら自分の心を主に向かって開いて心を静めて祈ってみてください。これを私たちは成長という言葉を時々使い静かに聞くということを言いますが聖書に向かう時も聖書を読んで一体ここで主は私に何を語っていらっしゃるのだろうと言って心を静めてまず主に聞いてみるという態度、そうして主に心を開くということが私たちの信仰生活を生かすことであると信じるのであります。主イエスは聖書にしても一行一行一言一言と私たちの心に納得のいくまで明らかに示してくださるのであります。主は確かにあなたにできる生きがいのある日々をあなたに与えようとして導いておいでになるわけであります。でありますからまず私たちは自分の生活の中に主イエスの愛が生きているとそれに信頼することが大切であります。羊はその声を知っているのでついていくと書いてあります。この方についていけば過ちは誤りはないのだとこの方ほど自分を愛して導いていてくださる方はないのだと信じること信じてついていくことは私たちの信仰の生活であります。私たちはしかし自分の生活を変えてみますと主のことを片隅に押しやって好きな振る舞いをすることを求めていたのではないでしょうか。イエス・キリストが全てのこととあなたの間に立っていられると考えたらどうでありましょう。恐ろしい試練に試みに出会う時でも自分は恐ろしい試練に出会っているということばかり考えないでそのこととあなたの真ん中に主がおいでになる、こう考えていたらどうでしょうか。また勝利の幸せを味わう時にも自分が直接勝利をしたように思わないでそのことと自分との間に主がおいでになると目を開いて主を見つめたいのであります。私たちはいつも主に従って行こうということを今日は申し上げたいんです。主イエスこそ本当に人生の指導者でありましてまず主が先立っていただいてその後から私たちはついて自分一人で人生を歩いているのではない。主が先立っていっておられないと思うなら主が来られるまで待つことであります。羊に必要なことは羊飼いへの服従を徹頭徹尾従っていくということであります。自分の思いだとか利益だとか都合を遂げるために先立って主はいられるのではありません。キリストを自分の意思に従わせようとしないで自分をキリストの御心に従わせるようにしよう。これは最も場合においては骨の折れる 学習であるかもしれないと思うのでありますけれども、それをやるときにあらゆる祝福が今から永遠に私たちを待っている、こういうことであります。結論を申し上げます。羊の歩き方はより頼むことであります。服従することは自分を明け渡すことであります。自分を主に任せることであります。そのためには主に絶対に信頼して、どんな山地でも平地でもその導きに身を任せる。それは詩編の詩人がたびたび用いている信頼の心を表すのでありまして、私は主を待つと言っております。主に期待するということであります。結局は我らの羊飼いであるところの主は、自分の祈りと願いに対して最善に応えてください。また私たちの願うところ、思うところをはるかに増して聞いてくださる方であると、私たちは信頼して主についていきたいのが私たちの信仰生活であります。祈ります。我らの先導者として主イエス・キリストをお与えくださいました神、我々が人生において経験するところ、主はすでにあらゆる苦難とあらゆる試みを深く経験されまして、それに打ち勝って十字架と復活の福音を私たちにお与えくださいました。私たちも毎日の生活において主に心を開いて主に従って心を豊かに持たせてくださいます。主はまた大きな祝福を持って私たちの福祉を待っておいでになることを、私たちは信じて進むことができますように、我々の信仰生活をお導きください。兄弟姉妹たちが信じて祈ったときに、いかに主は与えてくださいましたか、各々の自分の経験の中に持っております。それをさらに拡大させてくださいますようにお願いいたします。私たちはまた自分のためだけでなくて、家族のためにも、多くの兄弟姉妹たちのためにも、共に働く人々のためにも、大きな祈りの責任を負っております。主よ、どうぞ我々に関わりのある全ての人に、あなたの恩恵がさらに増し加わりまするようにお助けを祈ります。兄弟姉妹たちがまた我らの先導者であるところの真の我らの魂の羊飼い、主イエスを仰いで、それに従う喜びを経験することができますように、この教会の信仰生活をもお導きください。お願いを申し上げます。感謝と願いを、尊い祭り我らの主イエス・キリストの皆によって、御前に捧げます。第、先ほど申しました第532番の賛歌をご一緒に歌いましょう。どうぞ、主に対する信頼を持ってお歌いください。 謝と喜びを持って献金をいたしましょう。本庁の本庁の部屋を大塚部屋と本田区とします。神の御に尽くしに御霊の親しきお交わりとこしえに豊かに万事らすべてのうちにあれ。アーメン。